手塚治虫リボンの騎士特集、イエイエイということでですね、少女漫画特集というのを初期回からずっと10回に1回のペースでやってきたんですけども、今回で最後の特集ということで、漫画の特集とか少女漫画の特集は引き続きする予定なんですけれども、ちょっと以前から予告してた通り、第100回で心の砂地、こちらのシーズン終了するということで、少女漫画特集も一旦区切りをつけるということで、最後の特集ということでやらせていただきたいなと思っております。
はい。
なので手塚治虫に挑むという感じでございますよ。寺田君、
いやーすごいね急にね、時代も飛んだし、誰もが知ってる作品ではあるけれども、意外と読んでる人少ないですよね多分。
それもやっぱ一つの問題意識としてあって、
うん、
リボンの騎士って僕も正直ね、読んだの割と最近なんよ。
あー、そうなんですね。やっぱり
漫画の歴史、特にまあこの少女漫画特集やってたら、まあ、絶対リボンの騎士の話出るから、こういう特集をやってる身としては読まなあかんなと思って、うん、買って、割と最近、今年入ってからとかよ、でも読んだりとかしていて、
まあね、なかなか、まあ短いのは短いじゃないですか、3冊ぐらい、
うん、そうだね。
やっぱこの情報量みたいなとこで言うと凄まじいですねやっぱ
いやー手塚治虫ってやっぱすごいよね。やっぱ省略がうまいし、やっぱ漫画がうまいよな、やっぱ当たり前のことなんやけど
ほんまにそうなんですよ。1ページでまあストーリーが動くって感じで
そうだからさ、最後の方とかさ、いやこれ話畳まれへんやろって毎回
めちゃめちゃわかる終わるよもう数ページよって思いながらね、まあスルッと終わんねんけどさ、ドキドキしながらね。だって、うん、後半のさ、何ページかで急に新キャラとか出てきたりするから、うん、
あるからね。
そう、もうほんまに、だってファイヤーパンチ以上に展開早くてびっくりしたもん、
ね、やっぱね、うん、すごいなと思って。まあ手塚治虫っていう名前をね、聞いたことないっていう人の方が少ないと思うんですけども、
うん、
まあ戦後のカルチャー史5人挙げてください、重要な人って言ったら入るでしょう、手塚治虫っていうのは。
いや日本において入るでしょうね。
だから美空ひばりさんとかさ、だからそういう人クラスだと思うのね、うん、黒澤明とかね、映画で言うと本当そういうクラスだと思っていて、基本的に漫画の始まり手塚治虫スタートですっていう風に言っちゃっても、まあ正確にはまあ戦前いろいろあって本当あったとかいうのはもちろんなんだけど、
うん、
そう思ってもおかしくないよねっていう感じの存在ではあって、
そうね、なんかやっぱこの漫画の神様っていう存在じゃないですか、うん、例えばなんかこう夢落ちはダメって言ったのは手塚治虫が言ったから、みんな漫画家はなしにしてるっていう、まあほんまかどうかわからんけど、そういう逸話があったりとか、なんかほんまにそういうレベルの人っていう印象がありますよね。
うん、だから漫画評論のスタートっていうのもやっぱ手塚治虫論っていうのはもう死ぬほどあって、うん、っていうところで、まあ代表的なところで言うとやっぱり夏目房之助さんっていう方がいらっしゃいますね。漫画研究者、漫画家でも自身をあられた人が、まあその90年代でも、それでも90年代なんだけど、夏目さんの論っていうのは、手塚治虫はどこにいるっていう論とかを出して、手塚治虫論っていうのがあって、漫画の読み方とかもね、同時にこの本とかには書かれていたりもするので、まあそういったところもあるし、手塚論でいうとその10年後とかに東郷さんっていう方が手塚 is dead っていう本を出されていて、
はい、
夏目理論のさらに先を行ってる漫画評論誌ではかなり重要な本で、夏目さん論、伊藤さん論とかを紹介してると時間がないので、これは各自ぜひ読んでほしいなと思うんですけども、手塚治虫理論とともに漫画の評論っていうのが発展してきたっていう歴史もあります。もちろん他の漫画家さんの理論っていうのも同時に走ってはいるんだけど、批評する立場としては僕もこの本読んでめちゃめちゃ面白いなと思ったし、うん、すごく影響を受けているものなので紹介したいなと思います。初めに、僕は91年生まれなんで、まあ0年代、90年代後半から0年代に少年期を過ごしているっていう人々なんですけれども、
うん、
手塚治虫漫画全集とか、まあ文庫の全集とかもあるし、そういったものが手塚治虫っていうネームバリューで漫画を公共図書館とかに入れるっていうと、その辺がドンと入っているっていうことを享受できた世代なのね、僕たちはね。そうね、
図書館で初めて出会った人が、うん、大半なんじゃないですか、僕らの世代は。
そうそうそう、ほとんどの作品がちゃんとこう全集としてまとまっていて、手に取りやすい環境にあるっていうところなんですよ、僕たちはね、うん、でまあそこで誤ってその火の鳥とかダークな作品に触れてしまってトラウマになるっていうことも 全然食らっている世代っていうか、
そうやね。だからその人によって、最初に読んだ作品によって結構イメージが違うんじゃないかって感じはしますね、手塚治虫に対して。
僕たちの世代だとアニメ化もされてたので、やっぱブラックジャックは触れたよ、読んだよっていう人が一番多いのかなっていう印象なんだけどね、僕の中では。
そうね、まあそれにブラックジャックって基本的に一話完結ものやから、適当に勘とっても読みやすいっていう強みはある、
そう、ね、で、うん、そして圧倒的に面白いっていうね、
そうね、
うん、っていうのがあったりもするので、まあそういった世代で、僕もまあ図書館とかで漫画借りようって感じでちょくちょくいろんなもん読んだりしました。うん、それこそブラックジャックも読んだし、
うん、
あとドロロとかね、
あ、
好きだったかな。
そうね、僕は三つ目が通るとか読みましたね。
ああ、三つ目が通るも面白いよね。体型だって手塚治虫食らってるっていうのはもう完璧に歯抜けだよね、全然僕個人の。
そうですね、その一切当然リアルタイムではないから、選び取ったものをそれぞれ歯抜けに楽しんでる世代って感じですね。
っていう、そうそう、感じだと思ってます僕たちはね。
はい、
この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、さまざまな物事について探求し続ける教養バラエティです。私、シャークくんです。
はい、そして私が寺田です。よろしくお願いします。
ということで本日も始まります、心の砂地。
君は地球を丸くしたんだろ、わかるかい、迷わず今日は
心の砂地。
はい、じゃあ手塚治虫先生の紹介というかをざっくりしたいなと思うんですけれども、戦前の生まれですね、手塚先生。1928年、大阪府豊中市に3人兄弟の長男として生まれる、まあ、だから関西出身なんですよね、手塚先生。
そうですね、意外とイメージない人多いかもね。
そうね、うん。33年から52年まで兵庫県宝塚市で過ごす、まあ、当時は宝塚市っていう名前じゃなかったみたいですけども、でこの宝塚っていうのは結構今回のリボンの騎士ももろに影響してるもんで重要な要素なんですけども、お家がね結構いいお家だったっていうのはよく言われているところで、
うん、
物心ついた時から宝塚歌劇を手塚先生は見て育っているというところですね。宝塚に住んでる時はその隣の家に宝塚の大スターだった方とかも住んでたみたいな話もあって、
ああ、なるほど。スターの人が近くに住んでるぐらい、そういう裕福な家のところやったってこと、
うん、お家だったみたいですね。なるほど、はい、まあ、でも40年代には戦争に、第二次世界大戦があったりとか、そういったこともあったりするので、まあ、そういう戦争体験っていうのもして、その辺は手塚治虫先生も自分で自分の物語みたいなの書いてるんで、その辺読んでいただいたら分かるんですけど、で、10代で46年に漫画家としてデビューという流れになります。戦後すぐにデビューするというところで、
はい、
で亡くなったのは89年でございます。なんで、まあ、ただデビューしてから亡くなるまで第一線でずっと漫画を描き続けた人としてね、まあ、その戦後の漫画が発展していく流れとともに手塚治虫も戦い続けるというふうなキャリアを過ごした漫画家さんということが言えるかなと思っております。今回は、リボンの騎士っていう作品を取り上げるんですけども、
はい、
ひとえにリボンの騎士って言っても実はバージョンがたくさんあるんですね、これは、
うん、らしいですね。
で、初めが少女クラブ版という、少女クラブという雑誌に連載してたものだが、これが53年から56年、一般的には今リボンの騎士かっこ少女クラブ版みたいな感じで単行本にまとまってます。
今回はどれについてっていうのは、
今回は仲良し版についてやりたいと思っていて、
はい、
この少女クラブ版をベースに書き直されたリメイクっていうのが仲良し版ですね。
僕はちょっと前段のやつは読んでないんですけど、少女クラブ版の方は結構変わってるんですかね、内容は。
うん、基本的なプロットは一緒なんだけど、かなり変わってます、仲良し版になるに至って。
あ、
うん、で仲良し版は63年から66年に連載されてるんですが、まあだから10年後だね、10年後に書いたっていうところもあって、後で話すと思いますけど、明確に手塚治虫の中で少女クラブ版で書いたことで書けなかったこととか、思ったこと、こうじゃなかったなって思ったこととかもかなり足されてるなっていう感覚はすごくあって、なんで一冊とりあえずリボンの騎士を読みたいっていう人は仲良し版を読むと一番いいかなと思っております。で、 いっぱいあるって話した通り、この少女クラブ版と中芝の間に、その少女クラブ版の続編、少女クラブ版の主人公たちの子供の話を描いた、リボンの騎士っていうのもあって、でこれは単行本で、今は双子の騎士っていうタイトルで読めるので、これはこれですごく面白いので、プラスでちょっと読みたいなっていう人はこれも読んでみるといいかなと思っております。で、あとで、その手塚治虫先生は絵描いてないんだけど、少女フレンドでリボンの騎士っていうのもあるんだけど、これは未だに単行本化されてなくて、読もうと思ったらなかなか難しいので、どういうもんだったかっていう論文とかがヒットするんで、その辺は気になった人は少女フレンド版、リボンの騎士とかで調べると内容はわかるかなと思います。で、まあこれも早い段階で打ち切りになっちゃったんで、
あんまり。そっちもなんか気になるけどな。
まあそんなバージョンも存在するというところなんですけども、今回は基本的には仲良し版の話をずっとするという感じでお聞きいただければなと思っております。
はい。
で、この仲良し版リボンの騎士、を書いてる時っていうのは、手塚治虫先生はもうすごく書く人だったんで、同時期にいろんな雑誌でね連載してたんですね。
はいはい。
まあ、で被る時期の漫画を紹介していきたいと思うんですけども、一つは63年新選組。
あ、その全然知らなかった。新選組書いてるんですね。
これ多分印象ない人多いと思うんだけど、これは萩尾元先生が漫画の原体験で新選組の最後を読んでうわっとなってみたいな話を毎回されるんで、少女漫画班は手塚治虫の新選組結構マストかなと思います。これめっちゃおもろいっす。
そうなんや。
でもこれ打ち切りになっちゃってるんで、ちょっと尻切れとんぼ感はあるんですけど、まあまあまあまあ素晴らしい作品なんで、ぜひこれも全集とかにあるんで読めます。
はい。
といわゆるこう低学年向けのロップくんっていう、まあほぼほぼアトムです、ロップくんっていう漫画も同時期
連載してて、そうね、今ちょっと表紙が台本にありますけどびっくりするほどアトムですね。これは
アトムの横になんか飛行機みたいなのがついてる、翼がついてるみたいな感じ
の、足のジェットじゃなくてこう背中のジェットで飛んでるアトムみたいな
そうそうそうっていうのもやってますし、でちょっと大人向けにビッグ X っていう作品もやってたりとか、
うん、
あと鉄腕アトムは52年から68年までずっとやってたので、鉄腕アトム書いてた時期とも被るし、仲良し版の最後の方に被るんで言うとワンダースリーという、これはアニメにもなった作品ですけども、も同じ時期に書いてる時期ですね。まあ初期っていうか、まあ中期ぐらい、まあ中期っていうのも難しいなあの手塚治虫作品としては、ね、あの有名な作品なんですけども、うん、このワンダースリーっていうのは後で紹介します。ワンダースリー事件っていうのもあって大事な作品なんで後でちょっと紹介します。
はい。
以上が仲良し版リボンの騎士と同時期に連載してた漫画たちですね。心の砂地ところは変わりセーブ八木沢から目黒く手広く低速無故障もさらってくとく走り続け合う闇だめのごとく逮捕なくちゃ大婚約者大丈夫用語集もあるから思考回路はまるで目の中メトロールこの下目黒を我が城としようが。さっき言ってたワンダースリー事件っていうなんですけど、これはマガジンで初め連載してたのね、ワンダースリー。でもなんかそのワンダースリーのプロットに似てる作品が、マガジンでなんか始まっちゃったみたいなことがあったらしくて、まあ、これもちょっとね、いろいろ諸説あるんでいろいろあるんだけど、まあそれでちょっとここじゃなくてサンデーに行きますって言って、まあ、今だったらあんま考えにくいんだけど、うん、そのワンダースリーがマガジンからサンデーに移籍するっていう、
すごい事件がね、こういう事情で移籍するの、
うん、でその穴を埋めるために少年マガジンが劇画作家たちをマガジンで書かせるようになって、で、うん、劇画ブームみたいな感じで、あのマガジンがちょっと新しいものをどんどん書くようになって、こっちの方が人気出てしまうっていうことがあるんですね。
なんかそれ僕手塚治虫のドキュメンタリー番組みたいなんで見たわ。そのまあ明日のジョーとかもそういう流れですか？
そうそうそう。
そういうやっぱその、うん、お前殴り合ったり首が飛んだり血が出たりみたいなものがすごくね、マガジンの方では流行ったっていう。
そうそう、うん。だから50年代から60年代前半までっていうのはもう手塚治虫の絶頂期なんだね。で、まあ、本当に手塚治虫が書く本が最先端だったんだけど、でこのリボンの騎士仲良し漫画が始まるぐらいもう本当その絶頂期の一つと言ってもいいと思うんだけど、なんだけどそういう劇画ブームみたいなのに押されて、ただディズニーの線の手塚治虫が古くなっていくみたいな感じが始まりだす、こうっていうのがあるんだ、ね、
時代が切り替わっちゃった感じがある、うん、ね、確かに。
そうそう。でまあその劇画っていうのはもともと貸本劇画っていうのがあって、その今の買ってる漫画じゃなくて貸本屋さんっていうところが戦後の日本にはいっぱいあって、そういったところに 下ろす貸し本として貸し本漫画家っていうのがそういうメジャー誌じゃないところで出てくるっていうのがあって、これも結構関西の方から起こったムーブメントなんだけど、だからここから例えば、斎藤隆夫、後に、ゴルゴ13を書く人とか、
はいはい、
あとは水木しげるもそうですし、
あ、そうなんや、水木しげるそういう流れの、
そうそう、もうだし、あとまあガロの人たち、ガロっていう雑誌が出るんだけども、
ね、
うん、64年に創刊されるんだけどっていうのも、まあ、この流れの人たちが出てる、まあ、だから白洲三平でありっていうのもこの流れに出てくる人だしっていうのがあって、はい、だから手塚治虫の時代にやられるみたいなところはまず劇画との戦いっていうのがまず初めにあったりするっていうのね。
ああ、なるほどね。まあ確かに結構対局劇画みたいなのがガーって出てきちゃうと急にこう幼く見えちゃうもんね、絵柄的にど
う
しても。
そうそうそ
う、
う
ん、
だから劇画っていうのはやっぱ大人向けなもの、言ったらハードボイルド小説とかそういったものに影響を受けてるもんなんで、ディズニーの世界みたいな手塚治虫とはまあやっぱ対局にあるもんでっていうところでっていうのがあって、うん、っていうところですね。でさっき言ったちょっと話が前後するんですけど、ワンダースリー事件の後に巨人の星がマガジンで始まるんですよ。
あ、
そうそう、まあ、梶原一騎という原作者がいますけども、そういう時代っていうのがやってくるっていうところがあるね、うん、だからまあそこに対抗して手塚さんもその火の鳥を書くコムっていう雑誌をね、ガロに対抗して60年代後半には始めたりとか、そういう戦いはずっとあったりとかするんだけどね。
へー、すごいな、なんか一人ぼっちで戦ってる感じするな。
そうそう、で、まあと、あと常盤荘で一緒にいたやつら、それこそ石森章太郎でありとかもどんどんすごくなっていくっていうね、はいはいはい、っていうところもあるし、だからこのコムに石森章太郎がジュンっていうすごいセリフのないめちゃめちゃ実験的な漫画を書いて、あれは漫画じゃないよって言ったぐらい嫉妬したとかね、まあいろんな話あるんですけど
そうね、なんか手塚さんも結構その、まあ、いい意味で嫉妬深かったっていう話はよく聞きますよね、大友克洋。
そうそう、
うん、
だし、あの今劇画の話をめちゃめちゃしたのは、はい、そこもなんとか取り入れようとしてる時期でもあるのね。60年代後半、まあ、中頃から後半ぐらいにかけてっていうのはあって、で今回のリボンの騎士にもそこの影響があると思っていて、僕は一つ、あの仲良し版に追加されたキャラクターで海賊のブラッドっていうのがいるんですけど
そうね、うん、
いいキャラ、まあもう明らかに劇画っぽいキャラクターなのね。
確かになんか毛色ちょっと違うよね、他のああいうメリヘンのキャラクターと比べるとね、
うん、そう、改めて見返してほしいんだけど、眉毛の描き方見てください。ブラッドの、
ブラッド眉毛、ちょっと待って、ブラッド、あ、この辺やね。あー、すごいね、なんか太くてつり上がってますね。
ほぼほぼゴルゴと同じ眉毛です
あー、でも確かにこのもみあげの感じとかも
そっ
ちやね、完全に。
まだゴルゴ出る前だけどね、まあでもそういうキャラだっていうことよ、うんうん、
なるほど、
うん、っていうのが出てくるっていうところも仲良し版始めるときには入れるっていう影響もあるので、劇画ムーブメントがあったんだなっていうことは一つ頭に入れてほしいのと、
はい、
あとこの時期にリボンの騎士が始まるぐらいに、その鉄腕アトムのアニメ版とかを始めるわけよ。虫プロダクションというアニメーション制作まで行っちゃうと。
すごい、ね、
うん。でこれももう多分都市伝説的にいろんなこと言われてるんで、まあ、手塚治虫のアニメ制作っていうのはまあ超大変だったと。一人で漫画を描いてたところがアニメーションだともっと動かさなかし、うん、もう全然枚数とかも違うわけよね。
そうね。
ただでさえたくさん漫画を描いてる上にアニメ制作みたいなのもプレイヤーでもあるしマネージャーでもあるっていう人だから、うん、それでもめちゃめちゃ追われてた時期で、まあ、すごくやりたいことを充実してた時期ではあると思うんだけど、まあ、内情としてはめちゃめちゃ大変な時期でもあったっていうのは、リボンの騎士を書いてた頃は、仲良し版を書いてた時はあるというのも一つ頭に入れてほしいなと、
うん、
でそして、まあ、今回の仲良し版終わる頃ぐらいですけど、同時期には TBS でウルトラシリーズっていうのが放映開始されるっていうことも時代の流れとしては言っておきたくて、
うんうん、
でこれ有名な話ですけど、ウルトラ Q っていうのがね始まって、
はいはい、
でその後にウルトラマンとかが始まるわけですけども、あの息子さんがねワンダースリーのアニメ版を同時期にやってるんやけど、
うん、
家帰ってみたらそのウルトラ Q 見てたっていう息子が
悲しいな、
うん、有名な逸話ですけど、ほんまなんかどうか知らんけど、あの、お母さんが聞き聞かして、いや、お父さんのアニメ見なさいって言ってワンダースルーに変えようとしたみたいな、ね、でも手塚さんはいや、子供が見たいものを見せてあげなさいみたいな感じで言ったっていう、こすりにこすられてる話なんやけど、最高なんで改めてこうね紹介しとこうかなと。
ああ、そうなんや。まあ、やっぱ、そうね。そういった意味では、流行ってはいたんだよね、でも、手塚さんも。やっぱアニメとかも作られてるから。なんか不思議な感じですね。
そう。めちゃめちゃ流行ってはいたんだけども、
うん、
ちょっと、陰りみたいなのが出てくるっていうのも、この時期でもあって、だから、リボンの騎士の、その、少女クラブ1と読み比べた、感じするとすごくリボンの騎士の中でもめちゃめちゃいろんなジャンルを入れようとしてるし、めちゃめちゃ話がガチャガチャしてんのよ、手塚治虫の作品の中でも。
あ、そうなんや。やっぱりもうくるくる変わるもんね、うん、ほんま。
そうそう、新しいことやりたい、すごくいろんなこと詰める、話の展開も早いっていうのは手塚治虫の特徴だと思うんだけど、
うん、
このあまりにもいろんなもんをやろうとしてるぐちゃぐちゃ感っていうのは、
うん、
この辺が影響あるんじゃないのかっていうのが僕の見立てですよ。
なるほどね。じゃあなんかほんまにこれまで吸収してきたものとか、うん、対抗したいものとかを意外とほんま全部載せしてるようなものになってるってことね。
うん、だからそこのあがきみたいなのが見れるから、充実してた少女クラブ版は少女クラブ版ですごく素晴らしい、宝塚的なね、劇っぽい華やかさがある漫画なんだけど、
うん、
漫画としてはやっぱ僕仲良し版の方が面白いなって思うのは、そこの葛藤が見えるからっていうのはすごくあるかな。
あー、なるほどね、
うん、っていうところね。なんで、あの、今回はですね、いろいろ喋ったんですけども、もうそろそろ終わりに一回近づこうかなと思うんですけども、前段だけで一旦前編終わるというね。うん、だからこのすごく充実していた時期からちょっとこう焦りが見えるみたいな時期っていうのが、リボンの騎士仲良し版の魅力の一つっていうことをちょっと、うん、僕の思う角度ではそういう風に思ったので、
なるほど、まあ、それ手塚治虫がほんま奮闘した時期のなんですよっていうことね、
うん、
陰りとかも出てき始めて、
そうそう、
うん、
アニメも作りつつ、でもしかもそれこそ10年前にすごく当たったらしいのよ、少女クラブ版っていうのはね。でだから当時のいわゆるストーリー漫画としての少女漫画の始まりって言われてるんだけど、だこんな見たことなかったって言ってすごい自信あるもんだったと思うのね。
あ、
で満を持してまた書いてるっていうさ、だからただのリメイクだけではないっていうことを言っときたくて。
あー、なるほどね、
うん、仲良し漫画、うん、
絵を綺麗にしたとかじゃなく、
なく
ストーリーとか自体も変わってる
全然変わってるし、
うん、
そのそういうすごいごちゃごちゃした思いみたいなのも入ってて、だから一般的な、それこそアニメにもなるから、リボンの騎士っていうのはもっと本当それこそ虫プロの最後の方かな、あ、できるんだけども、なんかその華やかなイメージ、
うんうん、
それこそベルサイユのバラとかの、まあ、元にはなっただろうっていう華やかなイメージのもんっていうよりは、この仲良し版のリボンの騎士っていうのはすごく、言ったらなんていうかな、イメージと違うんちゃうかなと思ってね、みんなが思うような、そういう、
うんうん、ああそれはそうやと思う、うん、そうですね。なんかもう、なんか僕の中ではこうもっと確かにメルヘンで過激なもので埋め尽くされてると思ってたけど、そんなことはなかったですね、
うん、全然ないっていう感じなんで、うん、うん、だから多分今手塚治虫の作品にアクセスする人、漫画読みの人ってもっと多分過激な手塚治虫、それこそこのあとさらにブラックジャックでもう復活して、もうさらに描きたいもんとポップなもんと分けるっていう感じで、すごくダークになっていく手塚治虫っていうのを読んでる人っていうのが多いと思うのね。
うんうん、
綾子でありムーであり、バルボラでありとかさ、そういうもんだと思うんだけど、まああと火の鳥ってもあるけど、そういうもんを求めてる人からすると、まあリボンの騎士別に読まんくてもいいかなと思うんちゃうかなと思ってて、僕はこれは僕の心でもそう動いたから、
うんうん、
でもそういう人にこそそういう面白みもあるよと、ちょっとダークっていうかすごく葛藤みたいなのもあるし、社会問題みたいなのもやっぱがっつり入れてるので、
そうですね、
うん、そこを楽しみにリボンの騎士アクセスしてみるっていうのもいいんじゃないのかなっていうのが私の前編での言いたいこと。
あ、前編での言いたいことね。
前編での言いたいこと、
は
い
は
い、
まあまあまあ間違っております
。はい、っていう感じなんで、まあざっくりね、はい、手塚治虫、このリボンの騎士仲良し版を書いた時の手塚治虫先生、 まあ、私たちの印象みたいなのを前編では話させていただきました。では、はい、後編で具体的なリボンの騎士どうか、リボンの騎士ここがいい、改めて今リボンの騎士を読むということで思ったことっていうのを喋っていきたいなと思っております。
はい、というわけで心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂 @gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。Apple Podcast のレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
Twitter での投稿はハッシュタグ KOKOSUNA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますのでそちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。ということで、前編聞いていただいた皆様、前段だけで終わるんかいという感じだと思うんですけれども、こちらを踏まえて後半のエピソード楽しみにしていただければなと思っております。
はい。
それでは皆様、
ごきげんよう。